ネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は N グローイングの小林千鶴さん、スタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。 N グローイングから参りました小林千鶴です。よろしくお願いします。
しっかりとした挨拶をありがとうございます。もう CM の間にね、私たちが頭ポンポン壁ドンなんてそんなんいらんやろみたいな話しててすごく朗らかに笑ってたのに、先読みシネマ情報って私が言う前になったらピタッと笑いを止めてこのプロフェッショナル具合が素晴らしいなって
、壁ドン派かもしれないですけどね。現実でも壁ドン派
とかね。
あー、ちょっと反応に困りますね。
まあ、
おいおい
探っていけたら、映画紹介をしながら探っていけたらと思いますけれども、さあ N グローイングの小林さん、今夜ご紹介いただける新しい作品なんでしょうか。
はい、今回紹介するのはヒットマンという作品です。
ヒットマン、気になるな。どんな作品でしょうか。
はい、監督がこう数々のこう賞とかを受賞しているリチャード・リンクレイター監督で、主演をトップガンマーヴェリックとかで有名なグレン・パウエルさんが、グレン・パウエルさん共同脚本もやってらっしゃる作品なんですけれども、
はいはい、
こちらこうチラシ見てもらうとこう分かるんですけど、このなんか綺麗な女性と、なんかいろんな格好のこう男性がいっぱい、同じ人みたいな、
なんか、ね、あのそうパッと見て同じ人って気づかなかったんだけど、
そうそう、
なんかね、私あの色味もあってね、チラシがバッグがすごく黄色っていうのもあって、レゴっぽいなと思って、なんでレゴっぽいのかなと思ったら、ベースの顔が一緒なんだ
って。そういうことか。確かに。
レゴの人形ってあの職業でね、服装とかは変わるけれども、ベースの顔が一緒っていう。
ね、あの単
純な丸と。そう、レゴっぽいな。あ、一緒の人だっていうことに、ちょっと時間かけて気がつきました。
そうなんですよ。この男性がこう、グレン・パウエルさんが演じる、こう、そう、多種多様な殺し屋の役を演じる主人公のクライムコメディとなっておりますね。こちら
多種多様な殺し屋を演じるっていう言葉だけ聞くと、はい、なんかえって思うけれどもこのチラシを見てなんか話を聞いているとちょっと楽しそうな展開を予想しますね。
そうですね。
いや、そうなんです。基本的にコメディの、話で、結構内容的にもいろんな要素はあるんですけど、基本的に楽しく見れるようなもので、じゃ あらすじなんですけど、
はい、
こちら主人公がこう大学で心理学を教えている、まあ、ちょっと地味めな、まあ、平凡な教授のゲイリー・ジョンソンなんですけど、
はい、
彼は実はこう副業で警察のおとり捜査に技術スタッフとして協力しているんです。
技術スタッフ、
技術スタッフ、そうなんです。なんかマイクとか盗聴とか、
なるほどなるほど、はいはいはい、
とかの技術スタッフだったんですけど、こうある日こう殺し屋役を演じるはずだったこう警官が職務停止に急になって、じゃあ君やってよみたいな、
殺し屋役ちょっと人足りないしそうなんです、みんな役割あるしみたいな感じで、そ
う
なんです
、急遽こう殺し屋役を演じることになってしまって、
すごいフリやな、
めちゃぶりすぎる、
殺し屋やってくれるみたいな、
でも厨房やけどフロアもやってくれるみたいな、
未経験ですけどみたいな、そうなんです。で、まあその感じで、まあ、最初はもういや無理、もうここで死ぬんやみたいな感じで弱気で行くゲイリーだったんですけど、もう土壇場でもう本番に強いのがものすごく殺し屋の演技がめちゃめちゃうまいことが判明して、
なりきっちゃって、
そうなんですよ。まあ、それがきっかけでこうゲイリーこう心理学も知ってるんで、こうその依頼人の好みぴったりの殺し屋をこう次々と演じて逮捕に導いていくんですよ。
はあ、ちょっとストーリー展開としては結婚詐欺師ものに似てるかもしれないですよね。
確かに
相手相手に合わせて変幻自在に、しかも心理学も用いて、キャラも変わって心も読み解いてみたいな、
そうなんです。でそんな感じでこう成果を次々と上げていく中で、こうある時夫殺しを依頼してきた女性のマディソンっていう女性と出会うんですね。でこう夫に の抑圧から思い詰めて殺してくれって言うんですけど、ゲリはこう、まあ、同情もあってこの金で依頼金で新しい人生を生きろって彼女を見逃してしまうんです。
おっとちょっと鼻の下伸びちゃったかなっていう感じですね。
で、そうなんです。その後こう夫から離れてこう魅力的になったマディソンと再会して、
うん、
まあ、その時に演じていた偽の、まあ、偽の殺し屋のセクシーな殺し屋ロンとして彼女と恋に落ちていき、
は
あ
は
あ
は
あ、そうなんです。で、まあ、仲良くしていき、こうセクシーな殺し屋ロンの演技が板についてきた頃に、うん、彼女のこう元夫が何者かによって殺されてしまう、殺されてしまったんですよ。
ほう。
で、その犯人は誰なのか、彼女との関係はどうなるのか、こうどんな決断を彼はするのかといった内容になっております。
盛りだくさんや、ね、もう全部喋っちゃうのかと思ったら ちゃんと気になるクライマックスがまだ残っててよかったですよね。そしてその2人はどうなるのかじゃなくてちゃんとその後も謎が残るっていう。へえ、これでもちょっと資料を見させていただいて驚いたのが、
はい、
もうものすごく面白いお話だなと思ったんですけど、実話を元にしてるんですか？
そうなんですよ。実話でこう20年前ぐらいにテキサスマンスリー市にこう実際にこの主人公の名前でもゲイリー・ジョンソンというのが実際にいら、
うん、
人物いまして、
はい、
で彼はこう何ですか、なプロの殺し屋を演じて70件以上逮捕に導いたっていう。
それが実際なんですよね。
そうなんです、まあ、事実は小説より奇なりみたいな。
そんなに殺し屋依頼もあったんや。
それもそうですよね。まあ結局はその、私すごく辛いんで、藤井翔平さん消してほしいんですっていう依頼を例えばですよ、
はい、
例えばするじゃないですか、あの小林さんっていうなかなかの、はい、ね、あのやってくれる人いるらしいで聞いてすいません言ってお願いしに行って、で、まあ、上田ヒットマンがケイちゃんの心をほぐすようなキャラクターになりきって、あ、この人やったらもうすごく信頼できる、じゃあもうこういう殺し方でこんなんで、じゃあそれでやってください、うん、アウトみたいになって捕まるってことですよね。
そうですもうあのその殺してくれって言ってお金を受け取って、でお店から出たらもうパトカーが来てるみたいな。
あ、じゃあそれでケイちゃんが捕まって、その捕まった理由を知って僕は殺されそうなってるやんって気づく。
なるほどってなって、で翔平さんが番組を回すって、違う、そう話じゃなくてそうか、で不思議だったんですよ、どうやっていろんな殺し屋を演じてそのなんていうのかな、逮捕に流れていくのかなと思ったら、
うん、
そうか、じゃあ本当にお願いしますってお金を払って、それまではまあ愚痴かもしれない。
いや、そうなんです、そうなんです、
ね、なんか翔平さんがね噛むんですよ、うん、最後のチケットご案内の時に練習しないから、うん、みたいなと
こ言
う
わ、弱いな。
オープニングの時もなんか人の返しするんですよとか言ってる時にはまだ逮捕はできないけれども、
そうですどうしたいんですかって聞いて、
100万なら出しますって言って渡してスタジオ出たらアウト
です。どうです
、実際にお金が動いたらってことですね。
でもその展開の時は私最初にあの結婚詐欺師でストーリーみたいですねって言いましたけど、うん、これだけキャラクターがたくさん変わって同じ人物が、
うんうん、
その騙して捕まってっていう、
はい、
うん、そのすごく楽しいコミカルな展開があって、うん、本当は同じように捕まえなければいけないちょっと魅力的な女性が現れた時に、うん、君の人生生きこれで生き直しなよ、ビローンって話した家を
出ろよみたいな感じでちょっとかっこよく救っちゃうんですよ。
なるほど、
したらそら再会したらちょっと恋に落ちちゃいますよね。
でも彼女はその時のちょっとセクシーな殺し屋の方として出会っているから、
うん、
大学教授のその彼のことは全く知らな い,
いやそうなんですよ、もう完全に本物のプロの殺し屋やっていう風に信じきってるので、
うんうん、
もう彼と一緒にいる限り私は安全やみたいな感じでいるし、こうしかも夫から離れたんでめちゃめちゃこう自信もついて、すっごい魅力的なめっちゃ可愛い女性にとして出てくるんですよ。
いいですね、小林さんその熱の入れをかなり魅力的な女性になってるんでしょうね。
めっちゃ本当に可愛くて
あ、いいなこりゃいっちゃうわみたいなね。
そうなんです、そうなんです、
結構
構その盛りだくさんな内容で楽しめそうですし、うん、後半はねちょっと何がどうなっていくのかっていうハラハラもあるので、うん、まあ、それこそねあのデートとか、
うん、
ご夫婦でとかあれドキドキしたねなんてワクワクしたねなんて楽しめると思いますから、うん、おすすめ作品ですよね。
そうですね、結構こう基本的にはまあコメディなんですけど、
うん、
こういろんなこうフィルムノワール、スリラー、心理学みたいないろんな要素がちょっと入ってたりするんですけど、まあ、全体的にはコメディで安定していてとても見やすい作品なので、
うん、
そうなんですよ、依頼人が捕まったらコミカルなこうマグショットがバーンって出てくるんですよ、そういうのとかも結構面白いので、
いやこれ、はい、実話に基づくクライムコメディっていうところもちょっと踏まえていくと、うん、より深みがあって楽しめるんじゃないかなと思います、うん、ぜひ皆さんね、一緒に楽しめる方をお誘いしてね、お一人で行ってももちろんいいですけど映画館に足を運んで、ね、うん、おすすめです、うん、行っていただきましょう。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、9月13日金曜日公開の、映画館が、キノシネマ神戸国際、大阪ステーションシティシネマ、ムービックス京都で上映となっております。
はい、ぜひ映画館で楽しんでください、はい、先読みシネマ情報、今夜はエヌグローイングの小林千鶴さんからヒットマンご紹介いただきました。小林さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、
今夜2本目の先読みシネマ情報は新通の萩原ゆかさんにスタジオにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは。
ちょっとお久しぶりですよね。
はい、お久しぶりです。
よろしくお願いします。
それね、それ
なんかもう楽しくなるんですよ、女子会してるみたいな気分にね。
確かに確かに。
いつもねなんか紹介してもらえないから、めっちゃいいや、はい、いいんですよ。
なんか前回推しの野菜みたいな話しました
よ。確かに、ね、ちょっとね私たちテンション上がるとね、あの脱線がすごいっていうね。
女子会やからする話でもないでしょ。
今日はあのしっかりと、ね、はい、映画の話を、はい、させていただきましょう、はい、萩原さん今夜ご紹介いただける作品は何でしょうか。
はい、僕のお日様という映画でございます。
はい、僕のお日様、どんな作品でしょう。
はい、あらすじはですね、あのちょっと季節ずれちゃうんですけど、
うんうん、
雪が積もる田舎に暮らす小学6年生の拓也っていう男の子が主人公でして、
はい、
彼がちょっとだけあの喫音持ちで、
うんうんうん、
でその拓也が通う小学校は夏は野球、冬はアイスホッケーの練習がある学校なんですけども、
うん、
この映画の季節はアイスホッケーの季節でございます。
冬なのね。
はい、で、あのある日スケートリンクでそのフィギュアスケートの練習をしている女の子さくらっていう女の子をたくやが見かけるんですけども、もうその氷の上を滑るさくらの姿にもうたくやは心を奪われてしまうんです、うん、
妖精のようだったんでしょうね、は
い、
うんうん、
でその奪われる時もすっごいもうたくやの目がキラキラとして綺麗なんですけども、
うん、
そんなたくやはねその日から一人でスピンをしてみたりいろいろ練習始めるんですけど、
うん、
あのアイスホッケーのスケート靴とフィギュアスケートのスケート靴って全然違うから、
うんうんうん、
もう一人でもう転びまくってるんですよ。
まあ、だってもう本当アイスホッケーの練習をしなきゃいけない装備なんだけれども、心奪われたのはフィギュアスケートだったからっていう、
そう、無理やりアイスホッケーの靴でくるくる回るからちょっと変になっちゃってバンってこけたりっていうのを一人でしてて、
うん、
でそんな姿を見てるのが荒川っていうあのフィギュアスケートのコーチ男性なんですけども、うん、その彼は元フィギュアスケートの選手で今は恋人の住む町に引っ越してきて、そのさくらのフィギュアスケートの練習を見てるんですね、
う
ん
う
ん、
あーなるほど、
はい、でその荒川がそのたくやくんのさくらへの気持ちに気づいちゃうんですね、
うんうんうん、
でそのたくやにフィギュアスケートを教えるようになります。で彼の提案で2人はペアダンス フィギュアスケートの、
はい、
始めてみませんかっていうことで始めることになってっていうお話なんですけど、
うん、
そのきつ音のあるアイスホッケーが苦手な男の子とそのスケートを教えてるコーチ、
うん、
でコーチのことをさくらちゃんはちょっと気になってるんですよ。
ああ、なるほど、ちょっと大人なね、自分よりもいろいろ教えてくれる家庭教師の先生に憧れるみたいなね、そうなんですよ。あの時代のあれね、
まさにそう
です。なるほどなるほど、わかりますよ。
まさにそう、
うんうんうん、
っていう3人の気持ちがその田舎町のスケートリンクっていう場所を舞台に、まあ、ほどけていって絡み合ってっていう、もうこれちょっとキラーワードなんですけども、その雪が降り始めてから溶けるまでの淡くて切ない小さな恋たちの物語でございます。
いい表現ですね。
キラキラしてめっちゃ綺麗な雪の結晶が最後水になってしまうみたいな、うん、その時間が映像に収められてる。
そうなんですよ。だから最初は本当にもう真っ白な銀世界で、
うん、
もうみんなそのスケート板とかスキー板とかを持って歩いてたり、まあ結構アイスホッケーの練習してるクラスメートがいっぱい描かれたりするんですけど、
うん、
最後はその青々とした緑のもう雪が溶けているところのラストのカットでバシッと終わる作品で、
うん、
なんもう爽やかすぎて見終わった後ね、皆さんすっごい笑顔です。
うん、
なんかすごい思いました。この試写は今何回かさせていただいてるんですけど、
はい、
すごく笑顔で皆さんその劇場シアター内から出てきてくれるなと思ってて、うんうん、っていう作品ですね。
冷たい冬の時期ってなんか本当に春が待ち遠しくって、うん、何かが芽吹くのが待ち遠しくって、うん、なんかその恋みたいな思いからもしかしてねこう溶け始めるのかななんて思うと、もうねえっていうすいませんちょっと気持ちが上がってしまって、
はい、
であのすごくね素敵なチラシも今日持ってきていただいたんですけれども、うん、出演されている方々がまたまた素敵ですよね。
そうなんですよ。主人公はね星山啓達くんが男の子で、
うん、
まあ、中西キアラさんっていうのがあの桜の役で、あまりね聞き慣れてないかもしれないんですけども、うんうん、あの脇を固めるのが池松あの荒川の役が池松壮亮さん
であったり、桜が憧れてるコーチですね。
そうです。でその池松壮亮さんが追いかけてというか、あのフィギュアスケートの選手をちょっと諦めて引っ越してきた追いかけてきた恋人が若葉龍也さんなんですよ。
おっと、うん、翔平さんが大好きな推し野菜じゃなくて推し麺、ね、
推し麺そうなんですよね、
うんうん、
でもうこの2人のまあ2人で暮らしてるんですけど、
はい、
空気感というかもうねすっごく
想像できます。
いやもう、うん、眩しい。まだ見てないけど、
うんそううん、で思い出してほしいんですけど、桜はコーチのことがちょっと好きなんですよね。
あもう全員あれなやつやんちょっと切ないやつやん。
そうなんですよ。
それがこの真っ白に光り輝く、でもあの触れるとちょっと冷たい切ない雪景色の中で繰り広げられていくってい
う。そうなんですよね。一応この子供たちは小学6年生の冬の話で、
うん、
なので景色が緑になった時は中学生になるんですけ
ど、
思春期真っ只中の中で、
うん、
この作品の素晴らしいなと思うのがその思春期のちょっと痛いところとか痛み、
うんうん、
ちょっと残酷だなって思うことも描いてて、
うんうんうん、
あって見てたらちょっと胸が痛くなるシーンも正直あるんですけど、
はい、
でもなんかそれも含めてね、こういう時期だなって思いますし、
うんうんう
ん、なんかこの3人の関わりなんだろうなと思いながら、でも終わり方がねもうすごくいいんです、
うん、
でこれ楽曲がハンバート・ハンバートさんっていう、
はいうん、最高
推しデュオです。
推しデュオ
推しまくりですね推し面のラストに推しデュオが出てきましたよ、
はい、もうタイトルがねハンバート・ハンバートさんの楽曲名そのものなので、うん、ちょうどその監督がその雪が降り始めて溶けるまでの少年の物語を書きたいなと思った時にこの曲に出会ったらしくて、
うん、
でこの曲出会ってこの楽曲の中にある僕っ ていう僕を主人公にした映画にっていうことで、もうババババババと書き始めて始まった映画なんですよ。
あ、じゃあ作品ができてとかストーリーができてハンバタハンバタさんにっていうのではなくて、うん、もうこの曲に魅せられて、あともともとあったコンセプトと合わさって、
そうです、
映画が一本出来上がったっていう。
そうだからラストカットパッと終わった後にエンドロールが流れてきた時のその歌詞がもうぐんぐん入ってくるんですよ。そう、もうね、エンドロールで泣いちゃいました私は。なんか
いい作品、 それめっちゃいい作品。エンドロールの後また最初から見たいやつでしょ。
そうそう、
エンドロールでわーって泣いて、あの最初の雪景色から出会いからもう一回見せてっていうね。
そうです
エンドレスのやつね。
そうです
はあ、なんか結構シンプルな情報しか教えてもらっていないんだけれども、うん、なんかもうあの眩しい感じがします、
うん、そうですね、
うん
うん、で一応あの今年のカンヌのある視点部門にあの選出されてまして、
うん、
日本作品では唯一なんですよ今年、うん、で監督がすっごく若くて96年生まれなんで、いくつだ、まだ20代そうなんですよ。
眩しさから急に息苦しさに、そうですか。
だからね、もう絶対日本映画界にはもう欠かせない方になっていくと思うので、本当皆さん要チェックの方ですね。
はあ、これでも本当にこのタイミングからよくよくチェックしてね、応援していってほしいと思います、うん、いやもう私もそのエンドロールでもう一回泣くのに準備して、2つ目 の、 あのガーゼのハンカチ持っていきたいと思いますよ。翔平さんもね、推し面と推しデュオが出ていますのでね、はい、ぜひ皆さんも映画館で楽しんでいただきましょう。僕のお日様、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、9月13日からですね、シネリーブル神戸ほか全国で公開いたします。
はい、明日から映画館で公開されるということです。ぜひ足をお運びください。先読みシネマ情報、今夜は新通の萩原由香さんから僕のお日様ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。